今日は音楽の夕べのために遠くから来てくださった皆さんに感謝を申し上げます。今回の音楽の夕べは28周年、またオルガンが設置されて29周年ということで、パイプオルガンの音色を聞くことができました。今日は特にそのバッハというその作曲家の音楽を中心としてまた演奏されることを聞きまして、その特に音楽の父という言われるそのバッハのことを、その彼の人生の歩み方を通して私たちに語りかけてくださるその神様の御声を共に聞きたいと思いました。バッハはいわゆるそのクラシック音楽の基礎を築いた人であります。彼が亡くなった1750年をバロック時代の終わり、また、終わりであり古典主義時代の始まりとされていることなんですね。彼の音楽は今日においても多くの作曲家に大きな影響を与えています。バッハはその生涯にわたってその1000曲以上の曲を作曲したことであります。まあ、1000曲でありますけれども、実際に彼が書いたのは3000曲以上ではないのかと言われていることなんですね。まあ、音楽の専門家たちは普通の人であれば、まあ、普通の作曲家であれば、まあ、いくつかの曲を書くうちにその曲の質が落ちると言われるんですけれども、しかしバッハはそのような作品は一つもないと評価されています。しかし彼はそのような偉大な音楽家であるだけでなく、まあ、一人の人間としても私たちに多くの話を語りかけているのであります。まあ、今日はその一人の人間であったそのバッハのその生涯を通して、その現実を生きる、まあ、そこに立脚しつつその理想を追い求めていた彼の姿を共に考えていきたいと思います。その音楽の父であるそのバッハ、彼の人生というものは、まあ、決して順風満帆ではなかったんですね。バッハは1685年、ドイツの小さな町アイゼナハで生まれました。彼の家系はその代々その音楽家を輩出するような家柄でありました。しかしバッハはその幼少期にその両親を失い、彼の兄であったヨアン・クリスチャン・バッハに引き取られたのであります。まあ、その兄はオルガニストの演奏家であったために、バッハは彼からその音楽をいろいろと学ぶことができました。しかしその兄の家計が苦しくなってたために、バッハはその家から離れて、自立してその生計を立てながらその音楽家の道を歩み始めたのであります。まあ、その後バッハはアルンシュタット、またミュールハウゼン、バイマル、ライプチーなど様々なその都市をまあ転々しながら活動したわけでありますが、まあ、彼がこれほど多くの町々を転々しながら生活していたその理由というものは、まあ、より良いその職場を探すためであったんですね。まあ、より良い、そういう職場を探すため。しかしその過程というものは、まあ、決して簡単なものではありませんでした。特に彼がライプチーに移住した後、彼は聖トーマス教会で、まあ、カントルとして、まあ、就職をし、まあ、働き始めたんですけれども、まあ、彼の働きの上にいろんなさまざまな葛藤、またさまざまな悩みがありました。彼は毎朝早くから出勤をし、また聖歌隊にその音楽を教え、またその指揮などをしたり、そのまだ雇用主の息子たちに音楽を教えたり、またさらにはその、ラテン語なども教えることをこなしていました。まあ、このような忙しい日々の中でも、彼はその仕事場から帰ってきて自宅でその子供たちの音楽を教育してたんですね。まあ、彼の息子、まあ、子供たちは20名ほどいたそうなんですけれども、まあ、実際に生き残って生活していたのはまあ10人と言われています。 私の子供は今3名いるんですけど、3名でも大変なのに、その10名を育てながら働きをしていたのであります。その子供たちを教育し、また子供たちが寝た後はろうそくの明かりで、彼はみんなが寝ている間に作曲を続けたのであります。しかしこれらの全ての能力にもかかわらず、彼の収入というものはその家を支えることは難しかったんですね。そのためにその財政的な苦しみを乗り越えるため、バッハはその働き、就職場だけでなくそのバイトを始めるようになりました。当時ヨーロッパには最初コーヒーが入ってきて、またコーヒーハウスが建てられるような時期であります。ライフチーにも多くのそのコーヒーショップ、喫茶店のようなところが開業しました。最初はその営業がよくできていたんですけれども、競争が激しくなり、人々はお客様を引きつけるために、さまざまなサービスを提供するようになったのであります。そこでバッハはそのコーヒーハウスで流れる音楽を作曲し、そこで宣伝するためのカンタータなどを作曲しました。その時作られた有名な曲がコーヒーカンタータという曲であります。バッハがそのような条件が苦しい、また収入も少ないところで働きを始めた、その最も大きな理由というものは、そのライプチーというところにはドイツを代表する大きな大学があったためなんですね。だから彼はその自分たちの子供がこれから生活する上で良い大学に入って良き生活ができるように、そのような思いを持って、収入が少ない、またいろんな働きがある中でもそのライプチーに移動したのであります。本当に彼は献身的な家長であり、全てのその困難な中でも家族のために最善を尽くしていた、一人の夫でもありました。バッハはその全てのことを成し遂げながらも自らを失わずに、また崩れることなく自分に与えられたその人生、またその歩みを続けたのであります。彼がこれほど多くの役割を果たしながら、崩れずに、また自分たちの家族を支え生きることができたのは、生きることができたのはなぜなんでしょうか。それは彼が自分の人生がただ神様の栄光のためにあることを常に心に留めていたためでありました。バッハはその作曲を始める前に、その作曲の原稿に JJ というその略字を書いているのであります。それはラテン語でイエス・ユバというその文字の略字でありますけれども、そのイエス・ユバというその言葉の意味は、イエスよ我を救いたまえという言葉なんですね。作曲を始める前に、イエス様は私を助けてください、自分の力ではこのような作曲を自分に与えられたことを自分の力では成し遂げることはできませんということを思ってそのように書いたのであります。また全ての作曲が終わった後は、バッハはそこに SDJ という文字を残しました。それも略語でありますけれども、ラテン語で皆さんのその今日の音楽の夕べの色紙の方に書いてありますが、ソリデオグロリア、神のみに栄光という意味であります。彼は神様の助けによってその作曲を始め、またその曲が全部作曲された後は、自分の力でこのような作曲をしたのではなく、ただ神様のために、神様の栄光のためにこの曲が作曲されたということを人々に伝えるためにその略語を変えたのであります。ですから彼が作曲した全ての曲というものは、単なるその音楽を超えた彼自身の信仰告白でありました。先ほど読みました聖書の御言葉のように、 だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしてもすべて神の栄光を表すためにしなさい。彼はどのような状況の中でも何にするにも神様に栄光を表すために努力して生きていたのであります。彼は自分の力によってではなく完全に神様の助けによって生きることができる、また自分自身がその栄光を受けるのではなく神様に栄光を返すために自分がなすすべてのことが神様のためにという思いを持って作曲されたのであります。イエス様は私が天から来たのは自分の意思を行うためではなく私をお使わしになった方のため方の御心を行うためであると言われたのであります。そのイエス様が歩まれたその人生自分のためではなく自分を使わしたいその神様のために生きていくその信仰を持ってバッハは黙々と彼に与えられたその人生またその歩みを続けていったのであります。食べるにしろ飲むにしろ何をしてもその日常における全てのことを神様の栄光を表すためにいくら苦しい状況の中でも本当に自分の力で乗り越えることができない状況の中でもその現実に自分の足を置いてその理想を追い求め続けながら神様の栄光を表していったのであります。バッハは自分の生涯の最後自分の自らの人生の最後に義理の息子を呼んで、呼び寄せて最後の曲を書き始めました。彼が口述したその曲は自分の葬儀の礼拝に用いるコーラルであったんですね。そのコーラルの意味は今主の御前に進みます、そのような意味を持っています。彼の人生を振り返ってみると本当に苦しい多いその家族を背負わなければいけない、その日常生活の中で朝出勤してその夜帰ってきたらまた自分の子供家族を背負わなければいけない、その後も作曲もしなければいけない、そのような苦しみもありました。また不条理に感じることもたくさんあったことではないでしょうか。しかしバッハはたとえその世の人々がまた世間から認められなくても神様は自分のことを知ってくださる、神様は私のその努力を認めてくださる、その信仰があったのであります。その信仰があったために彼はどのような状況でもどのような問題があったとしてもそれを信仰で乗り越えることができたのであります。だからこそ彼は自分の人生の最後自分の生涯を最後に締めくくりながら主よ今あなたの御前に進みます、今まで私が生きてきたことも神様の恵みであり神様の恵みによってあなたの御前に進みます、そのような感謝の心を彼は表現することができたのであります。愛する皆様、私たちの日常生活を見渡すと本当に不安やまた心配になることがいかに多いことでしょうか。また社会のその不正や理解しがたいこと、また納得がいかないことがどれほど多くあることでしょうか。しかし今日その現実にしっかりと足を置き、また信仰を持って与えられたその人生を懸命に生き抜いたバッハの姿を思い起こすことはどうでしょうか。バッハはその困難な人生の中でも神様を頼りにし神様の栄光を期す生き方を目指し生きていたのであります。その彼の人生を神様はその生涯を通して彼の人生を祝福し、今でも彼が残したその曲が私たちにその大きな慰めと癒しを与えてくださるのであります。 この夜音楽の夕べに来られた方々の中で、本当に苦しくて疲れ切っている方がいらっしゃるのでしょうか。バッハの人生を通して神様に祈ることができますように。またどんな状況があったとしても、どのような問題があったとしても、神様に寄り添うことで神様は大きな愛を持って私たちを抱きしめ、また新たな希望を与えてくださると約束してくださるのであります。先ほど私たちが賛美をしたその曲のように、主イエスは我らのこよなき喜び、主イエスは私たちの喜びであり、悩みの時にも慰めを与えてくださる。主こそ我らの望み、主のみに私たちの望みがあります。主イエスキリストが私たちの宝であり、いかなる時にも主はより離れし、私たちから離れないと約束してくださるのであります。本当に私たちの苦しいその現実の中でも、バッハがその理想を求めて力強く信仰を持って歩み続けたように、今苦しみの中にいる方々、今日のバッハの話を聞き、神様により頼み、神様は決して私たちと離れないと語りかけてくださる主イエスキリストの御声が聞くことができますように、主の御名を通して祝福いたします。一言お祈りいたします。お祈りするときには両目を閉じて両手を握ってお祈りします。最後に主イエスキリストの御名によってお祈りしますと言いましたら、皆さんはアーメンと答えてください。そのアーメンという言葉は、その祈りを私も信じますという意味であります。お祈りいたします。愛する神様、今日音楽の夕べの場所に私たちの足を運んでくださったことを感謝いたします。またバッハが偉大な音楽家でありながらも、一人の家長であり、また一人の夫として歩まれた彼の人生を学ぶことができました。彼は厳しい状況、また厳しい環境の中でも力を失わずに最後まで励んで歩んだのであります。それは神様が自分を決して離れることはない、また神様が自分を支え守ってくださる、その信仰があったためであります。主よ、どうか私たちの人生の歩みの上で、私たちの力ではどうすることもできない厳しい環境、また大きな問題を直面したときに、今日の御言葉を思い起こすことができますように、導きを与えてください。また今大きな問題に直面し、また苦しみの中にいる方がいるのでしょうか。主よ、どうかお一人一人を慰め、寄り添いを与えてください。神様が私たちの人生を守り、また良き方向へと導いてくださることを信じて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。